ホセア6章の1節から3節。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたが、また癒し、私たちを負ったが包んでくださるからだ。主は2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に立ち上がらせてくださる。私たちは見前に生きる。私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。
アメリカの歴史にはグレートアウェイクニング、大覚醒と訳されますけれども、そういう時代があります。大覚醒ですね。これはリバイバルとも呼ばれますが、アメリカがまだイギリスの植民地だったとき、1739年、イギリスからやってきました若い説教者、ジョージ・ウィットフィールドの野外伝道によって始まりました。ウィットフィールドは2歳の時に父親を亡くし、15歳で学校を辞め、母親がやっていた旅館の手伝いをしていましたが、オックスフォード大学の特別休費生として入学を許されました。特別休費生などというと、聞こえはいいんですけれども、実際のところは金持ちの子弟の召使いとして働く、そういう仕事をしたわけです。で、彼は子供の頃あまり良い子ではありませんでした。教会にも行かなかったのです。けれども、大学に入ってジョン・ウェスレー、チャールズ・ウェスレー兄弟と親しくなりまして、イエス・キリストの恵みを体験し、信仰による救いを確信するようになりました。で、彼は聖職者になれる年齢に達していませんでした。特別な許可を得て22歳で聖職者としての任命を受けました。1736年のことです。で、翌年1737年に彼はアメリカに渡りました。時々はイギリスに帰りましたけれども、最終的にはアメリカに来てアメリカで亡くなっています。1740年に彼は、ニューヨークからチャールストンまで、北から南に馬に乗って伝道旅行をしました。この伝道旅行によってウィットフィールドは北アメリカで一番初めに一番長い旅行をした初めての白人となったわけです。ホイットフィールドは稀に見る雄弁家でありました。よく通る声を持っていました。当時、多くの人たちは名前だけのクリスチャン、クリスチャン in name only でありました。キリストの恵みを知りませんでした。聖霊による生まれ変わりを体験していませんでした。明確な信仰を持っていなかったのです。それでウィットフィールドは聖書を解きました。自らと他の人々の改心の体験を語りました。そして人々を信仰へと招いたのです。どの町でも大勢の人々が涙ながらに罪を悔い改め、キリストへの信仰を告白しました。一つの町で語られた説教はすぐに印刷されまして、次の町へと伝えられます。次の町では、ウィットフィールドが何日の何時頃ここで説教するから集まれという、そういう回覧が行くわけですね。で、それを知った人たちは、ウィットフィールドが説教する場所にもう何時間もかけて馬を走らせて向かいます。その場所は、ウィットフィールドが到着する何時間も前から、その馬が立てる砂ぼこりで暗くなるほどだったと言われています。ウィットフィールドは大衆にとって当時のスターでありました。けれども、彼一人でリバイバルができたわけではないし、また続いたわけではありません。神様はウィットフィールドよりも11歳年上の牧師、彼は後にアメリカ最初の神学者として尊敬されるようになります、ジョナサン・エドワーズを 建ててくださったのです。エドワーズはリバイバルのそのメッセージに神学的な基礎を与えました。彼は静かに聖書を説く人でしたけれども、そのメッセージによって悔い改め、また信仰を回復する人々が次々に起こされています。ただ残念なことは、このエドワーズが1758年、プリンスト大学の学長に招かれて、そこに赴任するんですが、そこに行った途端に、病気のために54歳の若さで亡くなったということです。ウィットフィールドとエドワーズに導かれた大覚醒運動、グレートアウェイクニングは、アメリカの教会を本国イギリスの教会以上に生き生きとしたものにしました。また当時バラバラだった植民地に一体感を与えました。何よりも内面の信仰が大切にされることになりました。やがて憲法ができ、そこに書き加えられるようになりました信教の自由、言論の自由、集会の自由、そのことの基礎がこの時にできたわけです。1740年の第一次大覚醒の後ですが、1776年、イギリスの13の植民地は独立宣言を採択しました。長い独立戦争を戦い抜き、1783年のパリ講和条約によって、アメリカは国家として認められるようになりました。アメリカの独立戦争は、ある意味では一つの革命ですよね。その革命でしたけれども、フランス革命やイギリスのピューリタン革命の時のような暴力とか混乱はありませんでした。で、イギリス国王に忠誠を誓う人たちは、独立後のアメリカを安全に平和的に去ることができました。この秩序ある革命は、アメリカの社会に大覚醒を通して信仰が生きていたためであったと思います。1787年、憲法が定められ、1789年、ジョージ・ワシントンが初代大統領に選ばれ、アメリカは国家として機能し始めました。領土は西へ西へと広がっていきます。農業も生産業も通商も盛んになりました。他の国々と肩を並べることができるまでになったのです。1800年代、いわゆる19世紀、これは産業革命があった時ですね。それからダーウィンの進化論が本当にポピュラーになりました。理性主義の時代、合理主義の時代です。で、聖書の本来の教えが否定されます。理性に合わないところは全て合理的に解釈される。そういう時代です。アメリカが経済的に豊かになるにつれ、人々は信仰から離れて物質主義に向かいました。神様はそんな時に二度目の大覚醒を起こしてくださったのです。この第二次大覚醒を代表する人物、これはチャールズ・フィニーという人です。彼は家が貧しかったため大学に行くことができませんでしたが、ニューヨークの法律事務所で働きながら勉強をして、1920年、28歳で弁護士資格を得ました。彼が法律を勉強した教科書の著者がクリスチャンでありまして、そこにはたくさんの聖書の言葉が引用されていましたので、彼はそれを通して聖書の言葉に触れ、本格的に聖書を学ぶようになったのです。1921年10月10日、彼はエレミア書29章の12節から14節を開いて読んでいました。そこにこう書かれています。 あなた方が私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。この言葉の通りにピュニーが祈りました。神様は彼に特別な体験を与えてくださった。でピュニーはその時の体験を愛の波のようなものが体と魂を突き抜けていく。そういう精霊の強い印象を感じたと書き残しています。ピュニーは神様を見出し、改心を体験したんです。それから3年後、1824年、彼は32歳で長老教会の牧師になり、1835年にオハイオのオベリン大学に移るまで、ニューヨークで多くの人々に伝道しました。その頃人々は、西部へと移住していました。西部開拓が始まったわけです。で、そうした人々に福音を届けたのが、メソジスト教会の監督、フランシス・アズベリーでした。で、彼は伝道生涯のほとんど45年を馬の上で過ごしたと言われています。開拓地を訪ねて巡回伝道をしたのです。で、開拓地に点在する人たちは、この数日間にわたって行われます野外集会に出席するためには、遠くから来て、そしてそこに宿泊しなければなりませんでした。で、そういう集会が各地で持たれて、そこもまたリバイバルの始まりの場所になる。そういう数日間共に集まって祈る中に、特別な神様の恵みが注がれるということがあったのです。数千人、時には1万人以上の人々が集まる集会、それは開拓民の孤独を癒しました。信仰を励ますものとなりました。そうしたリバイバルによってアメリカは物質主義や世俗主義から守られて、建国の父たちが目指した社会を作り上げていくことができたのです。歴史家はアメリカ建国前の第一次大覚醒と建国後の第二次大覚醒、このことしか語りませんけれども、実はリバイバルはその後も続いているのです。 D.L. ムーディは靴のセールスマンをしていた人ですが、1855年に信仰を得てからシカゴのスラム街でサンデースクールを始めました。で、1860年に南北戦争が始まりますと、そこで傷ついた兵士たちの慰問活動などを行いました。で、彼は正式な神学教育を受けてはいませんでしたけれども、貧困階級ですとか労働者のための礼拝を始めることになりました。そしてその説教者として牧師として働きました。歌手のサンキという人と出会いまして、ムーディ、サンキ、この二人組でアメリカ各地で伝道集会を開き、リバイバルを導くことになりました。で、ムーディのリバイバルをある人たちは第三次大覚醒とも呼んでいます。1872年、後にウェストミンスターチャペルの牧師となりましたキャンベル・モルガンと一緒にムーディはイギリスで伝道集会を開きます。ある大学で説教をした時に、そこのエリート学生たちからですね、彼の説教はその英語の文法が間違っているなどと随分からかわれたんです。けれども皆さん、ムーディの説教によって多くのそのエリート学生と言われる人たちも罪を悔い改め、信仰に目覚め、イギリスでもリバイバルが起こったのです。ムーディの後、ビリー・サンディが現れました。彼は孤児院で育ちましたが、運動が得意でした。 やがてナショナルリーグの野球選手になりました。信仰を持ってからは、選手を引退しまして、1893年、当時影響力のありました伝道者のウィルバー・チャップマンの助手になり、1903年に長老教会の牧師となりました。彼はアメリカの大として伝道集会を開きました。彼自身が裕福でありましたので、富裕層ですとか政治家たちとも関わりを持つようになりました。第二次大戦後、神様はもう一人のビリーを生んでくださいました。ビリー・グラハムです。彼は歴史上最も多くの人々に福音を語った人です。1950年、ビリー・グラハム伝道教会を設立しまして、2001年に伝道教会の総裁を長男のフランクリンに引き継ぐまで50年間世界各地で伝道しています。そこにはまだ共産主義であったロシアも、それからチャイナも含まれています。その伝道集会で信仰の決心をした人は数百万人に上ると言われています。また、歴代の大統領の霊的なアドバイザーでもありました。で、皆さんの中には、ビリー・グラハムの伝道集会に参加した方ありますか？おそらくテレビでご覧になった方はあるでしょう。いさおなき我をの賛美のうちに、信仰の決心をした人たちが、スタディアムのあちらこちらからステージの前へと集まってくる光景、それはいつ見ても感動を覚えます。ビリー・グラハムを通じてのリバイバルを第四次大覚醒と呼ぶ人もあるほどです。2018年、ビリー・グラハムは100歳の長寿を全うして亡くなりました。それまでアメリカで成長してきました福音的な教会、リバイバルの流れを組む教会は、世俗主義、無神論教育、それからジェンダーの混乱などに直面しました。その後、パンデミックが起こりました。長い間シャットダウンを命じられた教会、特に小さな教会は大変弱まりまして、もうシャットダウンしたまま再開できない。また、小さくなって未だに立ち直れない教会も数多くあります。クリスチャンが自分の信仰を感謝と喜びを持って言い表せない窮屈な社会が出来上がってしまいました。けれども私たちは落胆してはならないと思います。神様は私たちに約束しておられます。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったが包んでくださる。主は私たちを生き返らせ、立ち上がらせてくださる。私たちは御前に生きる。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。地を潤す後の雨のように。このホセア書に後の雨と言われていますのは、イスラエルで春に降る雨のことを指しています。イスラエルでは4月から10月までは乾季です。ほとんど雨が降りません。10月の終わり頃から激しい雨が降りまして、乾季の間固くなった地を柔らかくしてくれます。そこに穀物の種をまくのです。で、この雨を秋の雨、または先の雨と言います。12月から2月にかけて雨は間欠的に降ります。穀物を育ててくれるんですが、冬が過ぎ、春の収穫時期が近づくときに、もう一度先の雨に似たような激しい雨が降ります。この雨が降ることによって豊かな収穫が得られるのです。福音の種は先の雨とともにすでに撒かれています。先の雨、秋の雨を降らせてくださった神様は、もう一度春の雨、 後の雨を降らせてくださり、福音を聞いた人たちがそれを信じて成長して、そして良い技に励むという福音の実り、収穫を与えてくださいます。現在こんなに科学技術が発達しても、天候ばかりは人間の力でコントロールできません。雨が降り、この暑さが和らぐまで何もできないのです。しかし霊的な雨は違います。それを受けるためには私たちもできることがあるんです。ホセアの6章1章に、さあ主に立ち返ろうとありますように、私たちが神様に立ち返るとき、神様は私たちを癒してくださり、生かしてくださいます。3節に、私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めようとあるように、神様を求めることです。フィニーは、あなたが私に呼びかけ、来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。このエレミア書の言葉を信じて祈り求め、その言葉の通りに神様を見出しました。私たちも死を知ることを切に追い求めるなら、神様は私たちに後の雨のように現れてくださるのです。多くの人たちが福音を信じ、神様に仕え、社会が変えられていく、そのリバイバルが来る、そのことを信じて祈り求めています。私たちもその祈りに加わりたいと心から願います。祈りましょう。恵み深い主よ、あなたはアメリカを愛し、ここに福音の種をまき、先住民の方々にも、アフリカ系の人々にも伝道がなされました。またその後の様々な国々からの移民たちも信仰に導かれ、皆が一つの信仰に結ばれて社会を築き上げてまいりました。今そうした信仰の基礎が攻撃を受けています。あなたがそれぞれの時代に恵みの雨を降らせ、豊かな収穫を与えてくださったように、今この時にも、後の雨を降らせてください。豊かな福音の収穫を与えてください。この地も憐れみ、リバイバルの雨を注いでください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。